沼プラス。
6月放送のワンヌマプラスのお時間です。今日も沼津市役所で収録した内容を皆さんにお届けしていきます。さて、今回は障害福祉課を取り上げます。障害福祉課はどんなお仕事をしているのか、今日はですね、支援係そして給付係、お二人の職員さんお招きしてお話を伺っていきます。まずは支援係の神戸さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そして、給付係は女性の職員さん岩井さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速ですけれども、障害福祉課どんなお仕事をしているのかというところから伺っていきたいと思います。神戸さんお願いします。
はい、障害福祉課では身体、知的、精神に障害のある人や難病がある人に対して各種手当の支給や福祉サービスの提供などを行っています。障害のある人というと、いわゆる障害者手帳が頭に浮かぶ方が多いかと思います。障害者手帳には3種類ございまして、1つ目が身体障害者手帳、2つ目が療育手帳、そして3つ目が精神障害者保健福祉手帳になります。身体障害者手帳は見えない人、聞こえない人、手足が不自由な人、内臓に障害がある人などが取得することができます。もう一つの療育手帳は知的に障害のある人や発達に障害のある人が取得できます。精神障害者保健福祉手帳は心の病気により生活に不便が生じている人が対象となります。
はい、種類がそれぞれあるということなんですが、沼津市ではこの障害者手帳をお持ちの方っていうのはどれくらいいるんでしょうか。岩井さん。
はい、令和2年4月現在で1295人です。
はい、
内訳としまして身体障害者手帳をお持ちの方が最も多くて6916人、療育手帳が1910人、精神障害者保健福祉手帳が1469人となります。4月1日現在の沼津市の人口が19万4207人ですから、市民のおよそ20人に1人は障害者手帳を持たれているということになります。はい、障害福祉課では手帳の交付申請などの手続きをはじめ、各種手当や割引、減免、障害福祉サービスなどの申請を受け付けているほか、支援に至るまでの相談、調査やサービスの決定といった業務を行っています。また課内に障害者総合相談支援センターを設置し、相談員や専門員が地域で生活する障害のある人やその家族等の相談を受け、各種サービスの利用など地域生活に必要な支援を行っています。
はい、沼津市では令和2年4月現在で1万トンで295人の方、1万人以上の人が、障害者手帳をお持ちということですね。
あ、そうですね。
はい、
1万人以上と、数が出ますと皆さん意外と、多いなというふうに思われると思います。耳が聞こえない人や、内臓に障害がある人など、外見からでは障害があることがわからない人もたくさんいます。障害のある人は決して特別な存在ではありませんし、障害は誰にでも起こりうることです。ですけども残念ながらこれまでは障害のない人に合わせた社会が作られていまして、障害のある人にとっては生活しにくい環境があって困りごとを生むバリアとなっておりました。沼津市では障害のある人もない人もお互いの個性や人格を認め合って、すべての市民が自分らしく安心して暮らすことができる地域社会を目指しています。このような社会のことを共生社会と呼んでおります。共生社会の実現のためには、障害のことや障害のある人が感じている生活のしづらさやバリアについて知っていただきたいと思います。障害のある人がどんなことに困っているかは想像しづらいかもしれませんが、だからこそ知ることが大事になってきます。本日は皆さんに障害のある人について知っていただき、できることから行動していただくために、心のバリアフリー、ヘルプマークヘルプカード、沼津市手話言語条例の3点についてご紹介したいと思います。
はい、私たちが障害について知ることが共生社会への第一歩ということになるわけですが、障害のある人は普段の暮らしでどのようなことに困っているんでしょうか。
障害があると一口に言っても、身体や心の機能の障害はその種類や程度によって様々です。 社会の中で困っていること、不便なことも人によってそれぞれ違います。障害のある人が感じている困りごとの原因はその人にあって、困りごとは自分で乗り越えていかなければならないというのは古い考え方、固定観念で、障害のある人はむしろ社会が作ったバリアによって困りごとを多く経験しているのです。例えば足に障害があって車椅子を使用されている方がいたとします。お店に入れなくて困っています。入り口に段差がある、階段が狭い、バリアフリールートの案内がないといった理由でお店に入れないとしたら、この方の困りごとの原因は足に障害があるということでしょうか？お店の側にもバリアがあると考えられませんか？お店の人が手助けをするとか、スロープを設置するといった環境づくりによって、この方にとってのバリアを取り除くことは可能です。このように、障害というのは、その人の身体や心の機能に生じた障害と、社会の側にあるバリア、双方によって作られていると言えます。ですから、誰もが暮らしやすい社会を作っていくためには、目に見えるバリアフリーだけではなく、心のバリアフリーの考え方が大切になってきます、
はい、社会の側が、まあ、障害を作り出している側面というのもあるわけですね。ではですね、その心のバリアフリーについてもう少し教えてください、
はい、障害のある人に限った話ではなく、社会に存在するさまざまなバリアを取り除くのは私たちの責務であるという考え方を、すべての人が理解し意識に反映させて行動を変えていくことで、社会全体の人々の心の在り方を変えていくこと、これが心のバリアフリーの考え方です、うん、難しく聞こえるかもしれませんが、困っている人の立場目線になって周りを見てみましょう。どのようなことがバリアになっているのか、それを解消するために何ができるかを考えてみましょうということです。困っている人に気づいても無関心のふりをしてしまったり遠慮してしまったりと、心のバリアを作ってしまいがちですが、そのバリアを取り除いて行動を起こすことが心のバリアフリーになります、
うん、では私たち、その心のバリアフリーを実践するためにはどのようなことを意識したらいいんでしょうか？
基本的には誰に対しても親切で思いやりのある行動ができれば良いのではないでしょうか、うん、自分の周りにはどのようなバリアを感じている人がいるか、どのようなバリアフリーの工夫があるかに目を向けてみてください。様々なバリアフリーの工夫に気づいたら、障害のある人などがそれを利用しやすいように配慮できると良いのではないかと思います。例えば天井ブロックがある歩道では、その上に長時間立ち止まったり物を置いたりせずに開けておくというようなことです。そして必要な場面で適切なサポートをしていただけると、障害のある人も地域で安心して暮らすことができます。困っている人に気づいたときには、何かお困りですか？私ができることはありますか？などと声をかけてみていただきたいと思います。断られることもあるかもしれませんが、がっかりすることはありません。自分でやりたい人や自分でできる方もいますので、相手の気持ちを尊重してください。障害があることが外見からはわからない方もいます。そうした方で周囲の助けを必要としている人のために、障害福祉課ではヘルプマークを配布しております。
はい、そのヘルプマークとは一体どういうものなんでしょうか。
はい、ヘルプマークは援助を必要としている人が周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう作成されたマークになります。平成24年に東京都が作成したもので、全国に広まっていて、静岡県内や沼津市においても平成30年の2月から配布をしています。義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、妊娠初期の人など外見からは分からなくても援助や配慮を必要としている方が多くいらっしゃいます。そうした方々がこのマークを身につけることによって、援助や配慮を必要としていることを伝えることができます。ヘルプマークは縦型の名刺サイズで、赤いカード状のものになります。赤字に白い十字と白いハートマークが縦に配列されています。ストラップのついたタグになっていますので、カバン等につけられるようになっております。
はい、 皆さんもぜひ覚えていただきたいマークですが、このヘルプマークをつけている人がいたら私たちはどのような行動を取ったらいいんでしょうか。
はい、ヘルプマークを身につけている人を見かけたら、電車やバスの車内であればさりげなく席を譲ったり、困っているようであればどうされましたか、何かお困りですかなどと声をかけたりと、思いやりのある行動をお願いしたいと思います。そしてヘルプマークについて多くの方に知っていただくことが何よりです。ヘルプマークを身につけていても周囲の人がその意味を知らなければ意味がありませんよね、うん、知られることで初めて機能するものですので、ヘルプマークの色と形、そしてどんな意味を持つマークであるのかを知っていただきたいと思います。
はい、ではこのヘルプマークはどこで手に入れることができるんでしょうか。
市役所別館の障害福祉課の窓口で配布をしています。申請に必要なものや条件は特になくて、施策の参考のために使われる方の年代や障害等の種類など、簡単な質問をさせていただいてお渡しをしています。はい、まだ周りにご存じでない方がいらっしゃいましたら、ぜひ教えていただきますようお願いします。合わせてヘルプカードというものも配布しています。ヘルプカードはヘルプマークと同じように配慮や援助が必要な人と手助けできる人を結びつけるものです。2つ折りのカードで、カード所有者の障害や病気の名前と特徴、緊急連絡先、助けてほしいことなどをあらかじめ記入しておくことができます。ヘルプカードも希望する人に障害福祉課で配布をしています。申請に必要なものや条件は特にありません。ヘルプマークとヘルプカードを併用した効果的な使用法もご案内していますので、お気軽にお尋ねください。また視覚に障害がある人向けに一部を点字で表示したヘルプカードも用意しております。記入は職員が手伝いをしています。繰り返しになりますけども、ヘルプマークやヘルプカードをお持ちの人が困った時に必要な配慮や援助を受けられるようご理解をお願いします。
はい、障害のある人もない人もお互いに理解し合うことが大切だということなんですね。誰もが暮らしやすい地域社会のために、その他市が取り組んでいることなどはありますでしょうか。
はい、沼津市では今年4月の1日に沼津市手話言語条例を施行しました。この条例は手話が聞こえない人の言語であるという認識のもと、手話に対する理解や聞こえないことへの理解を促進し、誰もが安心して暮らせる共生社会の実現を目指して制定されたものです。
はい、手話も日本語などと同じ、言語ということなんですね。
はい、日本語は音声を使う言語になりますけども、手話も手や指の動き、表情などを使う一つの言語になります。聞こえない人たちは長い年月をかけて手話を大切に守り育ててきました。沼津市では聞こえない人のために手話通訳者の派遣事業を行ったり、手話を覚えたい人のために手話講習会を開催したりしてきました。手話言語条例を施行したことで、さらに市民全体に手話や聞こえないことに対して正しい理解を深めていただいて、共生社会の実現を目指そうと考えています。
はい、では条例の内容について伺いますが、どのような内容になっているんでしょうか。
はい、沼津市手話言語条例において、手話や聞こえないことに対する理解を広め、手話の普及や手話を使いやすい環境づくりのために施策を実施することが決められています。そして市民の皆さんには市の施策に協力し、手話や聞こえないことに対する理解を深め、手話を使いやすい環境づくりに努めることを、事業者の皆さんには聞こえない人が利用しやすいサービスの提供や働きやすい環境づくりをお願いしています。
そういえば最近広報沼津に手話のイラストが載っていたと記憶していますけれども、
はい、皆さんに手話を身近に感じていただいて、手話で聞こえない人とコミュニケーションができるようにワンポイント手話講座のコーナーを掲載しています。毎月15日号に掲載をしていく予定です。掲載した手話は YouTube で動画も配信しています。沼津市のホームページから見ることができますので、皆さんぜひご覧いただきたいと思います。この他にも手話の普及のための様々な取り組みをしていきたいと考えていますので、どうぞご理解とご協力をお願いします。
はい、今日はいろいろとお話を伺ってきましたが、 まあ、共通するのはまずは知ることですね。そして理解すること、これが大事だということですね。
はい、その通りです。障害のある人もない人もお互いの個性や人格を尊重し認め合うことが大切で、知ることはその第一歩です。私自身も障害福祉課で仕事をするまでは知らなかったことがたくさんありました。気づくのが遅いということではありませんので、ぜひ皆さんも障害についての理解を深めていただき、できることから行動を起こしていただければと思います。本日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日は障害福祉課のお仕事についてなどいろいろと伺ってきました。支援係の神戸さん、そして給付係の岩井さんでした。お二方、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。